にのみ私は希望を置いている。神は私の岩、私の救い、砦の塔、私は動揺しない。私の救いと栄えは神にかかっている。力と頼み、酒どころとする岩は神のもとにある。民よ、どのような時にも神に信頼し、御前に心を注ぎ出せ。神は私たちの酒どころ。人の子らは虚しいもの、人の子らは欺くもの。共に計りにかけても息よりも軽い。暴力に依存するな、搾取を虚しく誇るな。力が力を生むことに心を奪われるな。一つのことを神は語り、二つのことを私は聞いた。力は神のものであり、慈しみは私の主よ、あなたのものであると。一人一人にその技に従って、あなたは人間に報いをお与えになると。新約聖書マタイによる福音書第7章24節から29節。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家に襲いかかると、倒れて、その倒れ方がひどかった。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、権威ある者としてお教えになったからである。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神様、2月最後の主の日の礼拝に共に集うことができましたことを心から感謝いたします。暖かくなったり寒くなったり、不順な気候が続いています。どうぞ私たちの健康を支えてください。私たちは今、あなたの一人子主イエス・キリストが私たちの救いのために苦しみを受け、十字架にかかって死んでくださったことを特に覚える、レント受難節の日々を歩んでいます。私たちはあなたによって命を与えられ、いろいろな賜物を与えられて人生を歩んでいながら、あなたに感謝せず、御心に従おうとせず、自分勝手な歩みを繰り返し、隣人をも傷つけています。あなたの愛を受ける資格の全くない私たちですが、その私たちをあなたは愛してくださり、主イエスが私たちの罪をすべて背負って苦しみを受け、十字架にかかって死んでくださいました。その計り知れない恵みを見つめて、悔い改めつつ、あなたのもとに立ち返りつつ、主イエスの復活の日であるイースターに向けて歩んでいくことができますように、私たちを導いてください。本日はこの礼拝の後、定期教会総会を行います。2024年度を迎える備えをするこの教会総会に、あなたが共にいてくださり、御心を示してください。川島副牧師の任期の延長が提案されます。あなたが5年前に川島先生をこの教会に使わせてくださり、2年目からはコロナ禍の中を歩むこの群れのために先生を用いて本当に良い働きを与えてくださったことを感謝し、皆を褒めたたえます。これからもあなたが川島先生とご家族等を祝福し、あなたの救いの御業の前進のためにさらに良い働きを与えていってくださいますようにお願いをいたします。2024年度の計画と予算等を定めます。今年創立150周年を迎える私たちの群れが、あなたの恵みを振り返って感謝するとともに、今あなたが私たちをこの群れに招き、あなたに仕えるものとしてくださっていることを覚え、 あなたのご委託にしっかりと応えていくことができますように、コロナ禍をようやく抜け出して新たな歩みを築いていこうとしているこの群れを導いてください。そして教会の先頭に立って歩む長老執事を選出しようとしています。私たちが御心を求めつつ投票をすることを通して、あなたご自身が御心にかなう奉仕者を立ててくださいますように、選ばれた者たちが祈ってあなたの御心を受け止め、あなたが必要な賜物を与えてくださることを信じて務めに当たっていくことができますように導いてください。今病の苦しみの中にある方々、入院している方々、自宅で療養している方々に癒しと守りとを与えてください。高齢になって弱りや衰えを覚えている方々を支えてください。介護施設で生活をしている方々の日々の生活に慰めと平安とが豊かにありますように、家族の看病や介護をしている者たちを支え、ねぎらいを与えてください。いろいろな苦しみ、悲しみ、困難の中にいる者、孤独を感じている者に慰めを与え、導きを与えてください。年度の変わり目が近づいています。進学や就職、あるいは転居など生活においていろいろな変化の時を迎えようとしている者たちを守り支えてください。病気や老いや、その他いろいろな事情でこの礼拝に集うことのできなかった方々にも、あなたの導きと養いとを与え、それぞれの ところに共にいて守り支えていってくださいますように。また今日初めてこの教会の礼拝に来られた方々、信仰を求め、あなたとの出会いを求めて礼拝に集っている方々、教会の教えや聖書の教えへの興味や関心を抱いて来られた方々を、あなたが恵みによって迎え入れ、御言葉を語りかけ、そしてあなたを礼拝し、あなたと共に歩むことの喜び、幸いを味わわせてください。そして弓道中の方々が洗礼への決断を与えられていきますように。教会学校の礼拝を祝し、そこに集っている子どもたちと保護者たちに良い導きを与えてください。今受験に臨んでいる若者たちに、あなたが最もふさわしい道を与えてくださいますように。そして朝早くから子どもたちを迎えて共に礼拝を守っている教会学校教師たちを祝福し、ますます喜びを持ってこの技に当たっていくことができますように。礼拝の総額を担っている総額者たちをも祝福し、その研鑽を導き、この群れがあなたへの賛美をますます豊かに、その歌声を上げていくことができますように導いてください。今共に礼拝を守っている主の教会の一つ一つに聖霊なる神様が共にいてくださり、御言葉が力強く語られ、あなたの救いに預かって喜んであなたと共に生きる人々が起こされていきますように、教会と伝道のために生涯を捧げる伝道献身者をあなたが召し出し、養い育て、使わせてください。来週の主日礼拝においては、この群れから献身して神学校で学んでいる佐藤淳神学生が説教を語ります。佐藤神学生をあなたが豊かに導き、また用いてくださるとともに、私たちも祈りつつ佐藤神学生の語る御言葉を聞く備えをしていくことができますように。能登半島地震の被災地の人々に慰めと支えを与えてください。その地にある主の教会の人々の本日の主の日の歩みを守り、特に礼拝の場所を失った和島教会の人々があなたの御言葉による慰めと力づけ等を受けることができますように支え導いてください。ロシアのウクライナ侵攻から2年が過ぎました。戦いはなお続き、犠牲者が増えています。ガザ地区における戦闘による悲惨な状況も深まっています。主よ、どうぞ憐れんでください。戦いをやめることができるように、政治の責任を負っている者たちを導いてください。 無力さを感じ絶望に陥りそうになる私たちを支えてくださり、苦しみ悲しみの中にあるこの世界と人々とを覚えて、すべてを支配しておられるあなたに祈り続けていくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。マタイによる福音書5章から7章にかけての三条の説教を礼拝において読み進めてきまして、本日がいよいよその最後となりました。三条の説教に入ったのは昨年の1月でありますから、1年以上にわたってこの三条の説教から御言葉に聞いてきたわけです。三条の説教はどのように締めくくられているのでしょうか。主イエスはここで一つの例えを語っておられます。家とその土台という例えです。この例えは私たちにも分かりやすいものです。家を建てるときにはその土台をしっかりと据えることが大事です。外に現れている部分がどんなに立派でも土台がしっかりしていなければ、その家は地震などの災害にあったときにひとたまりもなく壊れてしまいます。目には見えない土台の部分がどれだけしっかりとしたものであるか、それがその家の本当の価値を決めるのです。で、ここでは岩の上に家を建てた賢い人と砂の上に家を建てた愚かな人が対比されています。岩と砂、それはしっかりとした土台と脆い土台ということを表しているわけですが、そこから読み取れるもう一つのことは、岩の上に家を建てるのは砂の上に建てるよりもずっと大変だろうということです。岩は平らにするのにも穴を開けるのにも大変です。で、砂ならばそれは簡単にできます。ですからこれはどういう土台の上に建てるかというだけではなくて、家を建てるのに苦労をして時間をかけてするか、それとも安易な楽な道を選ぶかということでもあると言えるでしょう。しっかりとした土台の上に家を建てるには苦労と時間がかかるのです。簡単に安易に建てようとすると脆い土台の上に建てることになるのです。そのようにして建てられた家というのは見かけがどんなに立派でも、いわゆる砂上の楼閣なのです。で、この家を建てるという例えによって見つめられているのは私たちの人生、生き方です。自分の人生をどのように築いていくか、その土台をどこに置くかが問われているのです。人生をしっかりとした岩の上に築くものは賢いものです。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。人生の雨風さまざまな苦しみが襲ってきても土台がしっかりしていれば倒れてしまうことはないのです。しかし砂の上に、脆い土台の上に人生を築いていると、何もない時はよくても一旦雨風があるいは地震が起こるとそれに耐えることができずに倒れてしまうのです。で、そうならないためにも自分の人生をしっかりとした岩の上に築かなければなりません。で、それは楽なことではない。苦労があるし時間もかかる、根気がいるのです。しかしそれを避けていたら良い人生を築くことはできないのです。で、このことはこの例えから誰でも理解できることです。で、しかし問題はその人生の土台となるべき岩とは何か、そしてその岩の上に人生を築くとはどういうことかです。で、私たちは これこそが人生を支える確かな土台、岩だと思うものを探して、その上に人生を築こうとしています。まあ、以前は一流大学を出て一流企業に勤めることが確かな土台だと思っている人が多くいました。まあ、今は多様性の時代ですから、そういうことよりも自分の好きなこと、やりたいことをして生きるためのスキルを磨くことが良い人生のための土台だと考えることも多くなっています。で、いずれにしても私たちは自分なりにさまざまなものを土台として歩もうとしているのです。で、主イエスがここで示しておられる岩、土台とは何なのでしょうか。私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ていると、主イエスは言われました。その逆に、私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ていると言われました。私のこれらの言葉を聞いて行うことこそあなた方が土台とするべき岩なのだというのです。それは先週読んだ21節の私に向かって主よ主よというものが皆天の国に入るわけではない、私の天の父の御心を行う者だけが入るのであるという教えともつながります。主イエスの言葉を聞いて、そこに示されている父なる神様、天の父の御心を行うことをこそあなたの人生の土台にしなさいと主イエスは教えておられるのです。で、それを聞いて、よし、主イエスの教えを聞いてそれを実行することを人生の土台として生きていこう、まあ、そう思うのはとっても素直な人です。しかし私たちはしばしばこう思うのではないでしょうか。確かに主イエスの教えを聞いてそれを実行することを土台として生きていけば正しくて立派な人生を送れるだろう。でもそれってあんまり魅力的な生き方ではないな。本当に自分らしく生き生きと充実した人生を生きることができるとは思えない。むしろ自分の個性、自分らしさが殺されてしまって、まあ、正しいけれどもつまらない人間になってしまうのではないだろうか。まあ、つまり私たちは私のこれらの言葉を聞いて行うということにあまり魅力を感じない、それを土台とすることにあまり積極的になれないのではないでしょうか。で、私たちがそのように感じるのは、私のこれらの言葉を聞いて行うっていうのを主イエスが教えた道徳の教えを守り行うことだと捉えているからだと思います。まあ、およそ宗教というものは、例えば人に親切にしなさいというような道徳の教えを語っているものだ、そういうイメージが私たちの中には根強くあります。まあ、だから主イエスの教えもそういうものとして読んでしまうのです。私のこれらの言葉っていうのはこれまで読んできた三条の説教の全体を指すわけですが、そこに語られていたことを主イエスによる道徳の教えとして読んでしまう。で、確かに主イエスの教えの中には道徳の教えのように見えるものがあります。人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさいという7章12節などは黄金律などと呼ばれていて、道徳の教えの代表のように受け取られてきました。あるいは7章1節の人を裁くなも、あるいは5章39節の右の方を打たれたら左の方をも向けなさい、 あるいは44節の敵を愛し自分を迫害する者のために祈れというのも、これらは愛に満ちた立派な人になるための道徳の教えとして読まれやすいのです。五章の22節、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受けるとか、あるいは28節、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。これらなどはとっても厳しい道徳の教えだと感じられます。私のこれらの言葉を聞いて行うというのが、これらの教えをすべて守り行うことであるならば、まあそんなこと自分にはとてもできないと思うし、そもそもそれは厳格な掟に縛られた自由のない、まあ、貧困法制だがつまらない魅力のない生き方だと感じられるのです。でけれどもそれは三条の説教の間違った読み方です。三条の説教はこういう教えを守り行うことによって正しく立派なものになりなさいという道徳の教えを語っているのではありません。むしろそれとは正反対です。そのことを私たちはこの1年かけて繰り返し聞いてきたのではなかったでしょうか。この三条の説教を正しく捉えるための一番大事な鍵となっているのは、あなた方の天の父という言葉です。この言葉が繰り返し繰り返し語られてきたのです。神の一人子である主イエス、つまり神を父と呼ぶことができるただ一人の方である主イエスが、ご自分の父である神をあなた方の天の父と呼んでくださったのです。私の父はあなた方の父でもある。神はあなた方の父となり、あなた方を子として愛してくださっているのだと宣言してくださったのです。まあ、それがこの三条の説教の中心的なメッセージです。三条の説教が教えているのは、天の父となってくださった神のもとで、その子として神の愛を受けて生きることなのです。父である神は子である私たちに必要なものを与えて養い守り導いてくださいます。それは私たちが立派な人間になって神に愛されるにふさわしいものになったらばではありません。あるいは私たちが熱心に求めるならば、それに応えて恵みを与えてくださるというのでもありません。神はその一人子をこの世に使わしてくださったことによって、神に背いて逆らってばかりいる罪人である私たちをご自分の子としてくださったのです。父である神は子である私たちが求めるよりも先に私たちに必要なものをご存知であり与えてくださるのです。この神の父としての愛に信頼して歩みなさいと主イエスは三条の説教で教えておられるのです。それが6章25節以下の、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと思い悩むなという教えでした。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと思い悩むのは、それは自分の持っているものを土台にして、それによって人生を充実させようとしているからです。自分が何を持っているか、何をすることができるか、そういう自分の豊かさをよりどころ、土台にして生きようとしている私たちに、主イエスは、あなた方の天の父は、これらのものが皆あなた方に必要なことをご存知であるとおっしゃったのです。天の父である神の愛がすでに与えられている。あなたの人生の本当のよりどころはそこにあるのだと教えてくださったのです。 6章の19節以下の地上に富を積むのではなくて富は天に積めという教えもそのことを語っていました。地上の富っていうのは私たちが自分のもの、自分の力、自分の正しさとして持っているものです。そこによりどころを置いてそれを土台としようとするのが地上に富を積むということです。でそれに対して天の富っていうのは天の父である神の愛であり神が養い導いてくださるという恵みです。その天の富、つまり神の恵みにこそより頼むことが天に富を積むことなんです。先ほど三条の説教は道徳の教えとは正反対だと言ったのはこのことです。道徳の教えというのはそれを行うことによって正しいもの、立派なものになり、それによって自分の正しさという富を自分の中に積んで、それを人生の土台とするための教えです。しかし三条の説教は、自分の中に富を積むのではなくて、天の父なる神に信頼して生きることを教えているのです。つまり道徳の教えっていうのは地上に富を積むための教えであるのに対して三条の説教は天に富を積むための教えなのです。それもまた誤解を受けないように言い直しておかなければなりません。天の富っていうのは私たちが良い行いをすることによって積むものではありません。神の天の父としての恵みのことです。そこにこそ富があり自分を支える土台があると信じてその富により頼んで生きることが天に富を積むことです。でそれを別の言葉で言っているのがこの三条の説教の冒頭の五章の三節の教え、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであるでした。心の貧しい人っていうのはこれまでに何度も申してきましたが、自分の中に何の豊かさも富も誇るべきものも持っていない、ただ神の憐れみにすがって生きるしかないものです。天の国、神の救いはそのようなものにこそ与えられるのです。この冒頭の一言に三条の説教全体の教えが要約されているということができるのです。私のこれらの言葉を聞いて行うっていうのは三条の説教が教えているこれらの言葉を聞いてそれを行うこと、つまり自分の持っているもの、自分の豊かさ、地上の富により頼むのではなく、天の父となってくださった神の愛が自分を支えているそのことを信じて生きること、天の富にこそより頼んで生きることです。でそれによってこそあなた方の人生に本当に確かな土台が与えられるのだと主イエスは言っておられるのです。で私のこれらの言葉を聞くだけで行わないというのはその反対、つまり主イエスが示してくださった天の父なる神の愛、私たちを子として養い導き支えていてくださるその恵みにより頼んで生きるのではなくて、自分の持っている豊かさ正しさをよりどころとして生きようとすることです。それは砂の上に家を建てるようなものです。自分の豊かさや正しさを土台にしてその上に人生を築いていくならば、その人はその家は人生の荒波風雨に耐え得ないのです。人生に時として襲ってくる苦しみは私たちがよりどころとしている自分の豊かさとか正しさとかそれらをそれこそ大津波のように根こそぎ押し流していってしまうのです。 ですから私のこれらの言葉を聞いて行うことこそが人生の土台とすべき岩だという御言葉に対して私たちがともすれば、それは本当に自分らしく生き生きと充実した人生を送ることはできないのではないか、自分らしさが殺されてしまって正しいけれどもつまらない、自由のない人間になってしまうのではないかと感じるのは、それは全くの誤解です。三条の説教の言葉を聞いて行うときに、私たちは画一化された貧困法制だが面白みのない個性のない人間になるのではありません。むしろ私たちはそこで自分を本当に愛してくださり支えてくださっている父である神と出会うのです。そしてもはや自分の中に人生の土台よりどころを持たなくてもよくなるのです。そのことによって私は本当に自由になります。重い悩みから解放されます。人の目を気にして人に自分をよく見せようとする偽善から解放されます。また天の父なる神が私たちに必要な良いものを必ず与えてくださるのだという希望を与えられます。この土台の上でこそ私たちは本当に自分らしく生き生きと自由に希望のある人生を生きることができるのです。人生を切り開いていくためにいろいろなことにチャレンジしていくことができるのです。冒険をすることができるのです。信仰に生きるというのはそういうことです。もしも私たちが信仰に生きることによって個性を失って自分らしく生き生きと生きることができなくなると感じているとしたら、それは私たちが主イエスの教えを道徳の教えとしか受け止めていないからです。あなた方の天の父である神が見えていないからです。天の父となってくださった神の愛を抜きにして、この三条の説教に語られているいろんな教えを実行しようと努力しても、それは結局自分の正しさという砂の上に家を建てることにしかならないのです。ところでここには雨が降り川があふれ風が吹いて襲ってくると語られています。でそれは私たちの人生に襲ってくる苦しみのことです。でそういう苦しみの中でも私たちを本当に支えてくれる土台とは何かが問われているんです。でしかし人生の苦しみの最後最大のものは死です。そして死は他の苦しみとは違って私たちの人生を根底から全て押し流してしまいます。死に直面するとき、自分の中にある土台とか拠り所、それは全て虚しいことが明らかになります。その土台そのものを全て押し流してしまう大津波が死なんです。そういう意味で私たちの人生は最後は死という大津波によって押し流されて消え失せてしまうと言わなければなりません。だとすると私たちが人生の土台としているものはどれも結局は生きている間だけのもので、死の力の前では無力だということかもしれません。しかし主イエスがここで示してくださっている岩土台は生きている間だけの土台ではありません。雨が降り川があふれ風が吹いて襲ってくるということで、主イエスが見つめておられるのはこの世の人生において私たちが味わう苦しみのことだけではないのです。主イエスはこの三条の説教の締めくくりにおいて、この世の終わりの最後の審判における神の裁きを見つめておられます。 13節からこの三条の説教の結びの部分に入っているわけですが、この13、14節の狭い門と広い門の教えにおいては、滅びに通じる門と命に通じる門という言い方がなされていました。命と滅び、それは世の終わりの神の裁きにおいて確定するのです。だからこの狭い門と広い門の教えというのは、世の終わりの裁きを見つめている教えです。15節以下の偽預言者を警戒しなさいという教えにおいても、良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれるとありました。この火っていうのは最後の審判における神の裁きの火です。また21節以下にも、私の天の父の御心を行わない者はかの日、つまり最後の審判の日に、主イエスからあなたたちのことは全然知らないと言われてしまうと語られていました。このように三条の説教はその締めくくりにおいて、世の終わりの神による裁きを見つめているのです。雨が降り川があふれ風が吹いて襲ってきても倒れないというのも、世の終わりの裁きにも耐える、そこにおいても滅ぼされることなく命に至ることができるということを語っているのです。私のこれらの言葉を聞いて行う者は、そういう土台の上に人生を築くことができる。つまりこの岩、土台は肉体の死においても押し流されずに私たちを支え、そして世の終わりの神による裁きに至るまで支え続けてくれる岩であり土台なのです。天の父である神の愛こそがその土台です。神はこの愛によってその一人子イエス・キリストをこの世に使わし、その主イエスが私たちのすべての罪を背負って十字架にかかって死んでくださいました。このことによって神は私たちの罪を許し、主イエスと共に私たちをご自分の子としてくださいました。そして神は死の力に勝利して主イエスにを復活させてくださったのです。そのことによっていつか死に支配されていく私たちにも、主イエスと同じ復活と永遠の命を与えてくださると約束してくださったのです。主イエスの十字架と復活によって示された父なる神の愛は、私たちの地上の人生を支えるだけでなく、死においても私たちを支え、終わりの日の裁きにおいても私たちをしっかりと立たせ、永遠の命に至らせてくださるのです。この神の愛こそが私たちの人生の本当の土台です。三条の説教によって主イエスは私たちに人生の誠の土台を与えてくださっているのです。この土台の上で私たちは自分らしく生き生きと自由に充実した人生を、希望を持って生きていくのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、1年余りにわたって三条の説教を読んでまいりました。その締めくくりとして、あなたは私たちに人生の誠の土台を与え、それを据えさせてくださっていますことを感謝いたします。あなたのこの御言葉を聞いて行う、それは私たちが立派な良い人間になることではなくて、あなたが一人子イエス・キリストを使わして私たちを、罪人である私たちを許し、主イエスと共にあなたの子としてくださり、あなたの愛のもとに守り養い導いてくださり、そして主イエスにも与えてくださった復活と永遠の命を私たちにも与えてくださる、そのあなたの約束を信じて そのあなたと共に歩んでいく、そこにこそ私たちが本当によりどころとすべき岩、土台があることをこの三条の説教を通して示してくださり感謝をいたします。どうぞ私たちがあなたの愛というこの誠の岩、土台の上に人生を築いていくことができますように、歩んでいくことができますように、そこに与えられる本当に私たち一人一人らしい生き生きとした自由な喜びを持って生きる、また他者と愛し合って生きる良い人生をあなたが築いていってくださいますように、私たち一人一人を導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。